皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。早いもんでもう1月も終わりとなりました。先週半ばからぐんと冷え込むようになっておりまして、寒いですね。皆さん大丈夫ですか？寒いなと思ってね、寒い中体が縮こまってしまいますが、先日インターネットで、全国の牧師の仲間たちと一緒に説教の勉強会をしておりました。だいたい月に一度ぐらいのペースでやるんですね。で、集まってくるメンバーは東北は岩手県盛岡から南は沖縄までという幅広い牧師たちが 14,5 人集まりますが、集まった時に寒いね、そっちどうみたいな話になるわけですよ。でそうしましたら盛岡の牧師が今外はマイナス13度って言うんですね。マイナス13度ってどれぐらいかって言ったら、濡れたタオルを持って外行ってブンブンブンって振り回したら凍るっていう、そういう寒さだそうで、で一方沖縄は今 T シャツで過ごしてますっていうわけですね。日本列島は広いんだなと改めて思いましたし、まあ盛岡の様子を聞いとくとなんか贅沢言うてられんとこう思ったわけです。まあ、実際にですね、植物なんかを見ますと、もうそれぞれつぼみが少しずつ大きくなっております。植物はこの寒さの中でも春に向けた準備をしております。久留米教会でも先日羊飼い戦争会を行い、新しい年度の準備に着手いたしました。寒い中ではありますが、暖かい春、その春の、ね、皆さんのとの一緒の活動をね、夢見ながら、この寒さの中を過ごしてまいりたいと思っております。さて1月元旦礼拝以降、私たちは弱さをテーマにシリーズで宣教を続けております。弱さに注目しようとしているんですね。で、1月の1日の元旦礼拝では、旧約聖書は創世記の1章創造物語を取り上げました。初めに神はこう光あれと言われてねっていうところからこうお話始まりますが、この創造物語の神話的な記述をそのまま鵜呑みにするのではなく、これが書かれた時代背景、当時の常識とか文化っていうものを考慮しながら、解釈しながら読むという仕方を取りました。そうしますと見えてくるのは、その創造物語の最初の描写、神が天地を創造される前、世界は混沌だったと。しかしその混沌の中で神は光あれって宣言をした。それはこの力あるものの横暴が吹き荒れている社会の中で、それでも神は光あれと、希望があると私たちにこう宣言をしておられるということだった。また物語の中で神は人間を自らの似姿に創造なさった。それは全てのものに神の尊厳が与えられているっていう意味だし、また創造された生き物が皆草食であったと命じられておりますのは、草食であれと命じられたのは、互いを傷つけ合うのではなく共に生きよっていう神の秩序だというふうに私たちは読んだ。あの物語の中で私たちは神が与えてくださった希望と尊厳と共生、共に生きるという促しを読んだわけでした。1月の4日の新年礼拝では、第一コリント12章一つの体多くの部分という箇所を読みました。人間の体はさまざまな器官が集まってできております。同じようにパウロは、キリストの体なる教会というものもさまざまな人が集まってできとるんだというわけですね。そこには当然弱い存在も含まれている。まあ、いつの時代にも強い者は己が力を誇り、弱い者を蔑み時に排除さえしようとする。しかし神は弱さにこそ注目をし、役割を与えられたとパウロは言うんです。その役割とは何か、弱さの役割とは何か、それは人と人、強さと強さをつなぐ役割です。例えば見栄えがせんですけれども、ね、体の器官で言ったら鼻毛なんちゅうのは全く見栄えがせん。でもそれがあるからこそ、今私粕谷教会のリフォーム工事に週一で行っておりますが、その木くずやほこり舞う中でも作業が続けられる。見栄えがしないもの、弱いもの、しかしそれは役に立たないのではなく、役に立つ時が限られているだけなんだ。 そもそも強さとか弱さとかっていうのは一面的な価値観でしかない。私たちは全てのものに神が役割を与えてくださっているっていうことを読んだんでした。先週1月の18日はローマの8章を読みました。パウロは被造物は皆共に埋めいていると語る。その被造物というのは、世界全体を指す言葉だった。言い換えるならばパウロは世界はつながってるよ、人と人は皆つながってるよって考えたんです。ある人々は信仰者である私たちを見て神を信じるなんてなんて弱い人間だと罵るかもしれない。でもじゃあその人が本当にいつもいつも心も体も強く荒れるかって言ったらそうじゃないわけで、その人もまた人生の支えを求めてどこか埋めいている。不思議なもんで弱いとされる信仰者は実はその人生の支え希望をもうすでに得ている。イエス様が私たちの救い主としてお生まれになり、そして私たちを救うべくあの十字架にかかって私たちの弱さも罪も痛みも全部を引き受けてくださった、そして救ってくださったってもう知っとる。不思議ですよ。弱いとあざけられるかもしれない信仰者の方が実はその点は強いんだ。だからこそ神は世界のつながりの中で私たちに役目を与えられた。それはこの世界の中で希望があるんだよ。創世記を思い出すならば光あれとの希望があるということを伝え継いでいく、そんな役割を神は私たちに与えられたんだ。時に埋めきたくなるような現実の中でもちゃんと神は聖霊が埋めきをね取りなしてくれる、分かってくれると書いてあったし、また万事は益とされていく、埋めきも痛みも涙も弱さも万事は神によって全部プラスに変えられていくからねって、そんな約束をご一緒に読んだんでした。まあ、こうやって過去3回やりましたし、実は先日の総会の開会礼拝の中でちょっと番外編も取り上げました。かつて自動車免許の更新を忘れて失効しちゃったっていう話をとしてですね、その、ミスをしたもの失敗したものはそういうもの同士で集まってる時はなんかホッとするんだよなんていう話をしながらですね、弱さを共有できる場所ってホッとするよね、安心できるよね、教会ってそういう場所でありたいねみたいなお話もさせていただいた。こうやってまあ 3.5 回ぐらいで弱さを取り上げてきたんですが、今日は同じく弱さについて第2コリント12章からご一緒に御言葉を分かち合いたい。この箇所ですね、まあ、直前の11章30節なんかを見ても書いてあるが、パウロは誇る必要があるならば弱さを誇るって言ってるんです。弱さを誇るって不思議な表現ではないですか。弱さっていうのは無価値で隠したいものって今社会の中では考えられている。その弱さをこそパウロは誇るっていう。どういう意味？その意味が記されているのが今日の箇所になります。一節から少しずつ読んでまいります。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと掲示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれた一人の人を知っていますが、その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許しされない、言い表し得ない言葉を耳にしたのです。先週もお話ししましたが、パウロの言葉っていうのはとにかく小難しい。何をイメージしているのかっていうことをつかまんとですね、なんかわからんわけですね。で、この箇所の解説を少しいたしますと、パウロが語っているこの人、ね、というのはパウロ自身のことだと言われております。でパウロ自身がかつて宗教的な恍惚体験といいますか神秘体験みたいなことを受け取るわけですね。で第三の天にまで引き上げられたって言ってますが、これ何かといいますと、古代世界では天っていうのは幾層かの重なりでできているって考えられているんです。でこれが幾層かのっていう言い方をしているのは、 その残されている資料によって3層でできてるとか4層でできとるとか7層でできとるとかまちまちなんですね。だからパウロが第三の天にまで引き上げられたって言ってるのが、それがどこをイメージしてるかがようわからんので、なんとなくその辺ごちゃごちゃっとこうごまかそうかとは思うんですが、まあ、とにかくもうパウロは宗教的な神秘体験を受けたしたっていうんです。じゃあそのくせにそのような人ってこう他人行儀に書いているのは何かと言いますとね、当時の教会の中でちょっとこう問題が起こってた。それはこのような宗教体験神秘体験をした人は、その人はとっても信仰的に優れた人ってする見方があったわけですよ。何が語られているかよりもそういう体験をしましたって聞いただけで、まあこの人はなんて優れた人なんだっていう、こういう風潮があったからパウロそれを嫌がったんです。そんな体験をしたからすごい人なんて言うんじゃなくて、私は体験したんですよ、まあすごいなんて、そんなんじゃなくて、それが大事じゃなくてもっと大事なことがあるんだよっていうことを言いたいがために、パウロは非常に他人行儀にそういう人もいますがねって書いとるわけです。じゃあパウロは何を誇ろうとしたかって言ったら、5節で自分自身については弱さ以外を誇るつもりはないって言うんです。弱さ以外を誇るつもりはない、どういうこと。彼は7節から一つの体験を話します。それはまあ7節の中盤から始まりますが、それでそのために思い上がることのないように、私の身に一つのトゲが与えられましたと語り始める。それは思い上がることのないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。これまた抽象的なんですね。でトゲって何かと言いますと、トゲっていうのは持病だと言われます。パウロは何らかの持病を持っていたらしい。でこれが何の病気かっていうのは、まあ、昔はですね転換っていうふうに説明をしていたんですが、まあ、今は何の病気かっていうのはなかなか特定できんっていう、ね、声の方が研究者の中で多いんですね。で、まあ、何の病気かは分かりません。ただ古代世界の理解では病気っていうのは人が何らかの罪を犯した、で罪を犯して神の守りが外れた、そこに悪霊が取り付いてかかるのが病気だと思ったんですね。だから病気の人、持病を抱えている人なんていうのは、あの人はずっと悪霊に取り付かれてるんだわって見られたわけですよ。パウロは一生懸命イエス様のことを語っているんだけれども、自分の持病がゆえにあの人悪霊に取り付かれとるんじゃないとかって言われるのが嫌だった。そこで彼はその病を非常に嫌い、8節で神に祈ったっていうんです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は3度主に願いました。3度って書いてるけど、これ実際3回じゃなくてたびたびっていうニュアンスです。たびたびイエス様に祈ったっていうんですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。原点を見ますと、言われましたは継続の意味を持っておりますから、言われ続けていますなんです。今もイエス様に祈るたんびにイエス様からね、大丈夫、私の恵みはあなたに十分、力は弱さの中でこそ発揮されるって言われ続けとるんですよってパウロは書いたんです。パウロは病気を治してほしいんです。自分の持病は邪魔なんです。取り除きたいんです。無益だし、活動を阻害するし、周囲から誤解を受ける。もう何もかんもマイナスなもののはず。何かの罰のようであって欠点でしかないから、どうにか取り除いてくれってパウロは願った。しかし、イエス様はそれで十分って告げるっていう。どういうニュアンスなんだろう。イエス様は何を思って言ったんだろう。病気っちゅうのは仕方ないやないか、もうあれこれ言うないいってって、そうやってパウロが苦しいんですって言ってるのを知らんって言って否定したのか。そうじゃない。パウロは、己が持病を持っているがゆえに私は劣っている、私はダメだって自らを否定してるんです。 しかしイエス様はそんな理想になれないってうめいているパウロに対して丸ごと彼を受け止めているんだ、包み込んでいるんだ。己で己を否定しているパウロに対して、そうじゃなくてねって、あなたは病を弱さと考え自らを否定している、しかし私はその病を含めあなたを丸ごと愛しているんだぞって、そうやってイエス様はパウロに伝えたんです。イエス様の言葉は全肯定の言葉なんです。 NHK の放送しております番組に、サンドイッチマンの病院ラジオっていう番組があります。以前渡辺協力牧師もお話の中で取り上げてくださった番組ですけれども、だいたい3ヶ月から4ヶ月のペースで放送されております。お笑い芸人のサンドイッチマンっていう2人がおりましてね、で彼らが病院に出張をしまして、病院内でだけ流れる1日ラジオ局を開設するんです。でその病院に入院している患者さん、そこで治療している患者さんたちをゲストに迎えてあれこれ話すっていう番組です。なんか新作が2月に放送されるらしいのでちょっと楽しみにしとるんですけれども、一番最新の回は昨年11月の放送でした。北海道大学病院が舞台で、何人かの患者さんがそこに出たんですが、その一人に16歳の女の子が登場していた。彼女はお母さんのお腹の中にいる自分から腸の病気がすでに発見をされていました。腸の動きが弱いために、自分でその十分な排泄ができんから、彼女は生まれてすぐにですね、人工肛門をつけるんです。でその人工肛門と同時に数年前もう一つの病気があるということが分かった。免疫疾患の病気で、病名がやたら難しくてですね、でどう説明するかといったら、その彼女自身が番組の中で説明していた表現がうまかったんですね。自分の抗体が自分の腸を攻撃してしまう病気っていうんです。本来抗体っていうのは体の中の排除するものね、ウイルスやら何やらそういうものをこう倒してくれる液になるものなんだけれど、その抗体が自分自身を害してしまうんですね。でその病気もあって、彼女は普通の子が他の子ができることができない長い病院での入院生活を強いられてきた。家族はそんな彼女をしっかりとサポートし、言い続けて育てます。あなたの人生だから自分で決めたらいいよって。特にお母さんは病気をネガティブに捉えてほしくない、病気を含めた自分を否定しないで生きてほしいってずっとこう願っていた。生まれて最初の段階から人工肛門があり、そしてそれをある種当然と受け入れながら彼女は育っていく。しかし当然の成長過程として小学校6年生の頃に激しい反抗期になるんです。普通の反抗期もなかなかに大変ですが、彼女の場合にはこれに加えて病のことでも苦しむわけです。どうして私はこんな病気を持って生まれてきたの、なんで私なの、怒ったり怒鳴ったり泣き叫んだりしながら3年反抗期は続く。でも中学2年生の後半で彼女は何がきっかけだったかは分かりませんが、ふと気づくんですね。病気も自分の個性なんだ。番組の中で彼女は語っておりました。病気も自分の個性、そう思えたことがきっかけで楽になりましたって。すごい言葉だなと思って聞いたんですよ。深い言葉だなって。彼女はちょっと照れながら語ってたんですが、でも私この言葉聞きながらね、これ簡単に私は口にしちゃいかんなと思ったんです。私がそれを口にして、そして今何らかの病気で苦しんでいる方がそれを耳にしたら、お前が簡単に口にするなって言うんじゃないかと思った。お前は簡単に口にする病気は個性、そんな綺麗事を言うな、わって私は今も苦しんでるんだぞって、そうやって傷つけてしまうんじゃないかなと思ったんです。でも私の言葉ではなく、寄り添い続けているお母さんの言葉 であれば伝わるかもしれないと思う。彼女のお母さんは番組の中でこう語りました。娘は病気があってこれから長い人生を生きていく、病気と戦うとか病気に勝つではなくて、一緒に抱えながら自分で納得できる生き方をしてほしい、それに対して私はできるサポートをしていくって。このお母さんの言葉は、あなたはあなたよ、頑張ってねって突き放す言葉じゃないんです。それは何か認めてくれているようだけれども、あなたの問題であって私には関係ないってどっか距離を感じる言葉でも、このお母さんが伝えようとしたのは、自分を否定しないでいいんだよって、私はあなたと一緒に生きているからねっていう、そんな約束の言葉になるんだ。パウロがイエス様から聞いた言葉はまさにそうなんです。イエス様はパウロに対していいとか悪いとかそんな評価はしない、評価をするんじゃない、実は評価をしていたのはパウロ自身なんだ。自分の病をダメなものだと評価をし、否定をし、持っていたくない、治してほしいと願い続けてきた。そのパウロの気持ちもよくわかる、よくわかるが、イエス様はパウロの嘆きも痛みも丸ごと受け止めながら、あなたに足らぬものがあるというならば私が補おう、一緒に生きよう、だから安心しなさいって、そう伝えてくれたんだ。パウロはそのイエス様の言葉に大きな気づきをする。私は自分の欠点を取り除くから強くなれると思ってきた、しかしそうじゃなかった、私の欠点を取り除いて私が強くなるのではなく、私はイエス様と共にあれるからこそ胸を張って生きられるんだって。私が欠けた部分はイエス様によって補われている、私が一人で強くなるのではなく、私はイエス様と共にいて強くあれるって。パウロはそう気づいた時に、まさにあの16歳の少女のようにほっとしたんですよ。実際パウロは今朝の少子招きの言葉、第二コリント13章11節を選びましたが、こう書いております。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい。このね、完全なものになれっていう勧めは、まるで自力で完全なものになるべきだって言われているように日本語では読み取れるんだけれど、これパウロの意図を正確に知るべくギリシャ語の原点で見ると違うんですよ。この言葉、受け身形なんです。すなわち、完全なものにされなさいってパウロは言ってるんだ。誰によって完全なものにされるのか、神様なんだ、イエス様なんだ。私は不完全なものであるかもしれない、しかしその私に神様がちゃんと目を留め、イエス様がちゃんと寄り添ってくださるから、私はだから強くあれる。あなたもそうなんだよ。あなたもまた己が弱さを実感し、時にそのことが嫌で嫌で排除したいって苦しんでいるかもしれない。でも安心しなさい。あなたが嫌で嫌でたまらないその面を全部イエス様は受け止め、大丈夫だ、私が共に生きている、私がお前を補うって、そう言いながら伴ってくださっているんだ。だから私は強い、だからあなたもそうあれるって、それがこの今朝召集で選んだ13章11節の完全なものになれっていう言葉なんだ。パウロは実際今朝の箇所の後半9節、今朝の箇所9節後半からもこう記しました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は強い時にこそ、弱い時にこそ強いからです。私の弱さはある、しかし その弱さにイエス様が寄り添ってくださる。私はイエス様と共に二人三脚で生きていいんだ。だからパウロは今朝の箇所にて、弱い時にこそ強い、私は弱さを誇ると記したんです。私はこのパウロの勧めを聞きながら、私自身もそうだと思う。いろいろ自分の中で、ああそこは嫌だな、こういう部分は嫌だなと思うことはありますよ。きっと誰もがそうだと思う。でもねって、もしかしたら、ああこんな私は嫌だなって思っとるのは自分であって、イエス様は大丈夫、そんなこと百も承知やから、でも私は一緒にいるよってそう言ってくれるんだ。大好きな詩人である星野富弘さん、蓮行という詩を書いている。今日はねポストカードだけ持ってきました。後でね見ていただければと思いますが、この蓮行の中に彼はこんな言葉を添えています。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。もう一度読みします。私は傷を持っている、でもその傷のところからあなたの優しさが染みてくる。現代社会は弱さを否定します。しかし私たちは自分たちの弱さを卑下し否定するのではなく、パウロ同様誇りましょう。この弱さはイエス様が共にいてくださることの証です。さあ今日から新しい1週間が始まってまいります。きっとこの1週間の中で喜ばしいこともあれば、頭抱えたくなるような事柄もあるでしょう。でもどうか弱さ、侮辱、窮乏、迫害、行き詰まりの時にこそ思い起こしてください。イエス様は共にいる、その確信一つを持って新しい1週間を歩み出してまいりましょう。お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはパウロの弱い時にこそ強い、私は弱さを誇るとの言葉の意味を学んでまいりました。その言葉の背後にあったのは、私は自分一人で強くあらねばならぬと勘違いをしている自分たちの姿であり、イエス様が示されたのは、私が伴い二人三脚で生きるからねとの平安でした。私たちはその言葉を聞いたとき、パウロ同様にほっといたします。私たちは自分一人で生きるのではなく、イエス様に伴われながら、そして教会の人々と伴いながら生きている、その幸いに気づきます。神様どうか私たちにも弱い時にこそ強いとの確信を増し加えてください。また同時にこの今の社会の中で希望を見出せず不安を抱えている方々があるならば、どうぞその方々に、私たちを通してイエス様に伴われているんだよとの喜びをお伝えさせてください。どうか一人でも多くの人と一緒にこの街道に集い、またネットを介して礼拝をし、イエス様に伴われている喜びを分かち合えますように。まだまだ寒い日が続きますが、どうぞこの一週もお守りください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。